何もかも初めからやり直せないなら、もう一度
あの声であ
の場所で
ささやいて、
バランサのザ・サンバ、
バランサのザ・サンバ。
どうもこんにちは。
はい、どうもこんにちは。
またポッドキャストです。
はい。
毎回天気の話するけど、今日はこの間さ、もう冬が終わったねって言ってたけど、はいはいはい、結局終わんなかったね。
そうだね、まだ寒いね。
もう一回寒いの来ちゃって。
寒い寒い。
でしかも最近もう風、嵐というか。春の嵐っていうんでしょうか。
強いね、本当にそ
れ。だから、まあ、いつも屋上で撮ってんだけど、うん、屋外でね、うん、ちょっと厳しいので、ね、佐賀瀬の車で。
車内でね。
車内で。うん、まあでも前も、いろいろやったもんね。まあ、
これレコーディングしたよね、レコーディング。
そう。コロナの真っ只中みたいな時。
あれすごかったね、レコーディングね。
うん。あれも頑張ったよね。
いやなんか工夫したね。
うん。
まあコロナ禍。
うん。なんとかしようっていうね。
そうだね。リモートで撮った時もあったしね。
あったね。リモートもあったね。
すっかり懐かしく思える
ねえ。今やね。本当に。
いやいや、どうですか最近は。
いかがお過ごしですかということで。
うん。
ねえ。突然ですけど。
うん。
まあコロナもまああれでみんなそろそろさ、
うん、
旅行なんか出かけるのが普通にまた戻ってきたじゃないですか。
そうね。うん、
俺も別にそんな余裕も何もないんだけど、
うん、
行ってきまして。
どこに？
香港とマカオ。
ああ、香港ね。香港。すごいね。
香港とマカオ。行ったことないでしょ？
ない、俺も全然ない。
まあ香港はもう今や中国だから。
初めて？
香港はね、3回目かな。
あ、本当？
うん。なんかどっか行く経由で、1回、2回ぐらい行ったかな。あとは、香港だけにも行ったことあるよ。
あ、本当に？
ある。あるけどね、すごい、それ昔だから、香港もすごい変わっていくからさ。
あ、今、多分そうだよね。
うん。
なんかちょっと恐ろしい感じするんだけど。
ああ、わかるよ。その一般的に、ね。その、政治的なね。
そうそう。
だから俺が一番最初行った時はもう完全に、その、
パラダイス感あるよね。
そうそうそう、そう。戻る前だから、うん、イギリスから返還さ、うんうんうん、まだイギリスの世界だったから、
うんうん、
その時は結構、あ、いいとこだなって思ったよね。
うん、
で、その次行った時はもう、中国に戻る直前みたいな感じだったのかな。
あ、
結構ピリピリしてて。
なるほど。で今回は？
今回は、な、そのな、そのまま、まあ、なし崩し的な感じなのかね。
中国になってた。
うん。
違いはどういうふうに感じるの？
どうなんだろう。
まあ、まあ、飯は美味しさは変わんない。
ああ、そういうのは全然変わんないけど、
うん、
まあ、なんでしょうね。まあ、少し、なんか、なんだろう、俺みたいな、まあ、たまにしか行かない人間にはよくわからないけどね、
うん。
街の人たちはどういう感じなんでしょうね。ちょっと、まあ、窮屈なとこもあんのかな。よくわからんが。
うん、
まあ、でも、今回違うのは、マカオにも行ったんよ。うん、
マカオね。
マカオは俺初めて行って。
ああ、マカオもう。
マカオのイメージってどうですか？
マカオのイメージは大学に入った時に、
うん、
初めてあそこでポルトガル語が使われていたというイメージ。
あ、
マカオ。あのほら、ポルトガル語圏使うこと、場所ね、
うんうんうんうん、
サントメ・プリンシペとかさ、
はいはい、
アンゴラとかさ、
うんうん、
覚えたじゃない、
はいはい。
その中にマカオもって、マカオ、知らなかったと思ったの。それがやっぱり、そこからあまり動いてないね。
わかる。
それ止まってる。
俺も。
19ぐらいの時から。
俺もそうなのよ。
うん、
で、マカオ、ね、
うん、
まあもちろん、ポルトガル語圏だから、
うん、
一回行ってみたいなっていうのはあって、
うんうん、
なんかチャンスがなくてね、
うん、
まあ、 香港とマカオってすごい近いから、
うん
うん、1時間やそこらで行けるんだけど、うんうん、ま、昔と多分その中国になってから、
うん、
あれかな、その国境を越えるっていう作業がちょっと面倒くさくなったんだと思うんだよね、
うん、
前より、
うんうん、
だからいわゆるそのイミグレみたいなのがまあ、あってさ、バスとかフェリーで行っても最終的にその入国とか出国みたいな手続きをしなきゃいけない。
なるほど。
それはなんかすごい大変だって脅されてて、いろいろネットとか。
そうなんだ。
でもまあ結局そうでもなかったんだけど、そう。
どうなの？マカオってその違いがよくわからないんだけど。
すごい不思議な感じ。俺らみたいに。ポルトガル語を勉強した人間にとっては、すごい面白いんだけど、不思議っていうか面白かったんだけど、
うん、
要するに一応公用語なわけよ。
うん、
で、まあ、中国語、普通の人はみんな中国語喋ってるんだけど、
うんうん
うん、例えばだからバス乗ると、
うん、
必ずポルトガル語のアナウンスもある。
今も？
今も。
そうなんだ。
で、バスなんかには誰もそれ分かる人いないわけよ。
でも、ポルトガルなまりだよね。
そう。
ブラジルじゃないね。
もちろんそう。だから、ブラジル。
あ、これポルトガル語だなっていう感じ。
いわゆるそういう、ポルトガル語ですよ。
ああ、そう。俺なんかだから、さっきも言ったけど、昔、ポルトガル語を話していた国っていうふうな感じだったんだけど、まだ話してるのね。
一応、なんでそうなのか知らないけど、うん、あれだよ、だから通りも風は、なんとかとか全部
書いてある。書いてある。ああ。
どこの、あれにも、
うん、
なんかそれまあ、動画版にはちょっといろいろ写真載っけようと思うけど、うん、要するに、
うん、
なんとか、なんて言えばいいのかな。例えば、なんとか飯店みたいなホテルとかさ、
はいはいはい、
中国語で書いてあるけど、ね、そこになんかお手を、なんとかお手をみたいなの絶対書いてある。
ああ、同時にね。
ポルトガル表記も必ずあるんだよね。
不思議だよね。
そう。
でも街ではベラベラ喋ってる人はいないんだよね。
もちろんいない。
分かってんのかね、みんなそのポルトガル語。
分かってないと思う。
なんとなく、まあ今までこうだったから、みたいな。
だから、特殊な教育を受けてる人は中にはいらっしゃると思うけど、そのポルトガル語を学ぼうとする人はいるかもしれないけど、すっごい、俺、ちょっと事情わかんないけど、多分すごい特殊なパターンだよね、そんなのね。
不思議だね。
そう。だから、俺ら、行ったらすごい変な面白さがあるよ。
あ、そう。マカオはだから今は、どうなってんだ、うん、国としては
マカオね。
マカオって国なの？
うん。
もう中国とはもうちょっと袂を分けて
る、ね。まあでも、やってることは、やってることっていうか中身は中国みたいなもんだからさ。
まあね。
うん、
ああ、もう全然。あ、そう。そこで中国料理食べるみたいな。
ところが、
あ、違うの？
ポルトカオみたいな、ポルトガルとマカオが合体した料理とかもあるわけ。
マカオ。ポルトカオ。
それ
ポルトガルのポルトと、
あの時俺は
カオっていう、ポルトカオ。
俺が五稜郭の時の近くにさ、
あったあった。
あった。なんだっけあれ。
なんか、
パオンジアスーカオ。
あ、パオンジアスーカオみたいなやつ。ああ、ポルトカオみたいな。
そう、なんかその、マカオで食べるポルトガル料理っていうのもある。
すごいね。
うん。
これ、いや、全然想像つかないけど。
でもまあ、なんでしょうね。
ヨーロピアン。
いや、そうだ、ヨーロッパ、要はトマトソースっぽい中国料理みたいな。
トマトソースっぽい中国料理。
まあ、ポルトガル料理なんだよ。
ああ。
ものは。
でも、ちょっと中国化してる
のね。そう、うん。
チャイナ化してる、
ね。うん。でもまあ、ちょっとだけそれ食べたかな。
マジで。
だすごく不思議な感じなんだよ。面白いでしょ？
もう説明できてないもんね、今。
そうなの。だから言っていただくしかない。
皆さん分かってないと思うよ。俺もあんまり分かってないけど、その、
でも、
ポルトカウ
を歩くとさ、うん、まあ、世界遺産だらけだから、その、
あ、そうなの？
そう、教会、もうすごいのよ。もう、
それはヨーロピアンな雰囲気だよね。
全部そう。うん。 その教会の跡とか。
ポルトガルの人たちが、
うん。
いや、なんかした跡が残ってるわけだよね。うん、ヨーロッパ的に。
今日だからこのサバサの車黄色いじゃない
。ああ。
こういう色の建物とかいっぱいあるわ
け。あ、そうなんだ。
いわゆるそのポルトガルっぽい。
俺らが行ったんすか、ポルトだっけ？
うん。
ポルトみたいな感じね。
そうそう。だから、黄緑色とかさ、
あ、
こういう山吹色みたいなやつとか、白と黄色、こういう、あの、色調じゃない。
うん。
それがもう、
そう。
いろんなとこにあるんだけど、そうじゃないとこは完全に中国っぽいから、それがガチャってこう、ミックスされてるという。
すっごいね。
うん。
あ、じゃあ。
すごく不思議なところ。
へえ、これ、行かないとわかんないね。
うん。
ちょっと行きたい気になったね。
なったでしょ？
うん。
いや、でも、いいよ、すごく。
でも、またすごい危険だったりするんじゃないの？犯罪職は。
あー、犯罪はね。
こう、ヒリヒリしてる感じじゃない？
まあ、ない。
ない。
ない。あ、みんな平和な感じ。
へえ。
それこそ、こう、世界遺産のところにスリがいっぱいいるとか、そういうのもなかったし。
あ、そう。
うん。そういう意味では、ポルトガルの方がもうちょっと、ひりついてるとこもあるよね。
ああ、まあね。
ポルトガルは。
まあね。
ヨーロッパだからさ。
うん、あ、平和。
平和。
ああ、すごい。
非常に。
なんかちょっと、行きたくなったわ。
うん。
マカオ。
そう、ポルトガル、まあだから俺もさ、ね、何年か前に初めてポルトガル行って、
うん、
ね、ブラジルばっかり行ってたから。
そうだね。
ブラジル、との関わりということでポルトガル行ったら楽しかったけど、
うん、
また一つね、マカオ、
ああ新しいね、
うん、なかなかまた別の視点があって、
うん、
やっぱしあの黒と白のさ、あの並々のタイルとかもあるわ
け、あるの、あるの、ああやっぱりね、
だから
みんなブラジルの1000倍特許だと思ってさ、
うん、まあ、わーわー言うけども、
わーわー言うからさ、まあ、しょうがないけどね、
うん、まあ、実はやっぱりポルトガルという。一個ね、
うん、
ポルトガル人がやってるポルトガル雑貨のお店みたいなとこもあったね。もう明らかに、あの、喋り方とか、見た目もポルトガル人。
ああ、なるほど。
うん。そういうとこも あるにはあったよ。ポルトガルのワインとかさ、雑貨とか売ってんだけど、なかなか、あの、ブラジル好きな人は、まあ、マカオ近いから、
あ、そう。
行ったら面白いんじゃないかな。
ああ、すごい。お、興味出たよ。
出ましたか？
うん、出ました。
あと、マカオといえば、あれですよね。
え？まあ、俺の中でマカオといえば、
うん、
あの、キンタの大冒険だね。唯一マカオに、キンタの大冒険ね。
はいはい。
マカオに着くってやつね。
うん、
あの俺の中のマカオ、人生でのマカオとのつながりは、キンタの大冒険ぐらい？
でも、うん、一般的には、マカオで何するっつったら、カジノだよね。
ああ、そっか。
カジノ。
ああ。
着せずして、ね、今、めっちゃ大リーグの、
まあね、
通訳の人がなんか話題になっちゃってるけど。
まあね。なんか、
うん、
そう、俺の中ではだから、あれを 見たときに、
うん、
その、ギャンブル魂みたいな。
はいはいはい。
あんまり、ないのか、
うん、
まあ、今まであんまりその自分の中のそういうのが、こう、表になってないから、
うん、
この気持ち、コッキーはどう思ってんのかなと思ったの、その。
彼もね。
そう、コッキーは割とギャンブル好きだったから。
うんうんうん、ロマンっていうか。
そう、俺はなんか多分ね、好きなんだけど、だったんだけど、そういうのがすごい嫌だから、
うん、
全く近づきたくないっていう、そういう生き方をしてきたわけだけど、
うん、はいはい、俺はまあ一時使ってたけど、そっからちょっと離れた目線、
そうだよね、うん、
多分あの通訳の彼はそんなにギャンブル自体が好きじゃないよね、
ああ
の感じ、
あ、そ
どう、
あ、俺も全然なんかよくわかんない、
わかんないよね、
うん、
いや、それで一応だからあの、マカオ、カジノ、
うん、行ったの
行ったんよ。
マカオで、うん、カジノ行ったの？
行った。
やばいね。
行ったんだけど、結論から言うと、勝負はしてない。
勝負はしてない。だけど勝負してるの見てた？
そう、まあ、行った人とか、まあ普通、ね、ラスベガスとかもそうだけど、要はまあ、大きなホテルに、カジノもあって、まあ、泊まる人もいるし、ショッピングする、買い物するとこもあって、食べるとこもあって、
まあそこが一つの面白ゾーンになってるわけだよね。
そうそう。で、マカオってさ、その、昔ながらある地域と、
うん、
あと、お台場みたいなとこ作ったんだよ、巨大
な。なるほど、うん。楽しいね、いろいろあって。
そっちはもう、要はもう、すっごいバカでかいゾーンを作って、
うんうん、
そこにすごい、まあ、例えばなんかもう、ちっちゃくないんだけど、エッフェル塔みたいなのがあるとこがあって、そのパリじゃん。パリ。
あ、雰囲気にしてる、
ね。してるところとか、なんかその、ほら、ラスベガスもさ、ピラミッドがあってさ、そこは、ルクスオールみたいなホテルがさ、
なるほど。
まあ、そういう世界をいっぱい作ってるわけよ。
トーブワールドスクエア
みたいな。
っていう感じね。
だからまあ、一応ほら、観光地になってるね。別に、そこに、ギャンブルしに行くだけじゃなくて、なんかまあ、要は映えるとことかがいっぱいあるわけよ。買い物したり
する。わかるわかる。イメージつくよ。
つくでしょ？
うん。
まあ、どっちも行っとこうと思って、新しい方も行って、
うん。
ただね、新しいとこはやっぱし、もうそれこそさっきのメジャーリーガーの通訳の人じゃないけど、もう、トランプゲーム、カードゲームとかももうデジタルっていうかさ、要は人を返さないさ。
なるほど。
機械相手にまあベットするっていう。
なるほど。
もうそういうのが普通で。
まあ、それはネットでやってるのとはもう変わんないよね。
そうなのよ。だから、全然何の面白さもないっていうか、その、ギャンブルの子、それが面白いって人もいるけどね。
うんうん、
まあ、それはそうだったの。だから、そこは早々に、うん、回って、引き上げたんだけど、自分が泊まってたホテルが、その、もともとある、昔ながらの
オールドスタイルね。
うん、オールドスタイルの。
完全にオールドスタイルしか頭にないけどね。
それをやってるカジノだった。がついてるホテルだった。
プロフェッショナルがたくさんいるわけだよね。
うん、言えば。
ガードマンみたいなやつとか、
うん、
あともうトランプ切ってるすごいプロフェッショナルなやつとか、
そう、ね、
コロコロ回すのでものすごい上手そうにやる女の人とか、
そういうこと、そういうことなんだけど、全然そこは洗練されてなくて、昔ながらの感じ。
その職員はみんな中国アジア系の顔してんの？
そう。
あ、
で、その新しいところはさ、若い子とか、
うん、
なんて、ちょっとまあキラキラした人間たちがいっぱいいるんだけど、
うん、
その俺が泊まってたホテルの客は、うんうん、地元の奴らが遊んでる感じなの。
ものすごい、もう地獄のような場所だね。
だから言えば、そう、俺が昔パチンコやら、スロットとか打ってた、
駒込のパチンコ屋みたいな感じで。
あの G 種がいっぱいいんの。
大塚のパチンコ屋とかね。
そう。
もういつも同じ顔なじみ。もう顔なじみなくせに挨拶しないみたいな。
そう。で、そいつらがいっぱいいてさ、これは面白いわと思って、そこに結構見てるだけでも面白くてさ。
マジで？
うん。
あ、コキーそこいたんだ
から。いた。
面白い。どこ？
さあ、ファンタンって知ってる？ファンタン。
ファンタン？あ、全然わかんない。
まあ、俺も全然知らなかったけど、リアル、まあ、そこはリアルでディーラーがこういるから、
うんうんうんうん、
ディーラーがさ、ファンタンっていうのは、洋服のボタンあるでしょ？
うん。洋服のボタン。
穴が開いてるボタン。
うん。ワイシャツとこのボタンね。うん、
ちょっと、ワイシャツのよりはちょっと大きい。
ちょっと大きい。
うん。うんうんうん、1センチいかないぐらいのボタンを、机の上に、その山がボタンの、まあ、
まあ、何千個みたいな感じ
で、ね。まあ、200個、300個ぐらいかな。2、300個あるわけ。山がこんもり。で、ディーラーのばあさんがさ、俺を見てたっけ？ばあさんだったんだけど、俺より全然年上なの。その人がさ、なんかお椀みたいなやつで、 あるところガサッとこう、うん、無作為に、それ取るわけ、
うん。
で、こっちに寄せるでしょ。
うん、
だその2、300の山は、のけて、うん、そのお椀の中だけが、うん、まあ、勝負なわけ、
うん。
で、そこで晴れっていうわけ。その時点で。
何を当てたいの
でしょ、
うん、
で、俺分かんないから、
うん、ミスを見てたのね、
パカッて開けて、こんなさ、竹のさ、ちょっと、この棒あるけど、
うん、
竹ひごのちょっと太いような棒があるわけ。
うん、
この、
うん、
30センチ、物差しのさ、うん、子供の時にあったさ、うん、竹の物差し
あった、うん。あ、あるあるある。
あれの幅が、
もちろん狭いやつ。
3分の1ぐらいになった、細いやつ、
うんうん。
それでさ、その、開けた山から、ボタンを4個ずつ分けていく。
まあ手じゃなくてね。そう。だから自分の思い通りにはいかないよね。竹でやるんだから。
あ、じゃなくて、数を当てる。数は、だから、はい、4個、4個、4個、4個ってやっていくわけ。
うん。
4個1組にしてどんどんいくじゃない。ただ、1列、2列、5列、10列ぐらいになったら、残り、最後残るよね。
うん。
ただ、4で割り切れるか、1個余るか2個余るか3個余るかってなるじゃない、
うん、
分かる
分かるよ4で割ると割るんだよね、
うん、
で全体数を知らないんだもんね
そう
みんな
それ全体数はおばさんがガサッとやるだけだからで結局その1から1234のどれですかっていう
1234しかないよね赤割り切れるか
うんだそれは4
なるほど
1234のどれですかっていうゲーム
めっちゃ時間かかりそうじゃない
いや、でも。
だって、その山を4つずついちいち、この、そっか、イカサマしないように竹でやってんだ。
だと思う。多分
手で手にピタッとくっついたりすると、こう。
ね、基本的には、
ああいう。イカサマありだよね。
ああいう、あの、カジノって手と手の触れ合いはダメなんだよね。
みんなね、技術があるからね。
うん。だから、まあ、それで、1から4を当てるんだけど、
うん、
そのものズバリだと、うん4倍 ?3 倍かな、
うん、うん、うん。
だけど、俺やりたかったの。あの、単純そうだから。
おうおうおう
面白そうだから。
おうおう
だけどさ、みんなそういう単純な張り方しないのよ。
どういう張り方するの
?1 か3とか、2か3とか、2か4とか、いろいろ、まあ、その組み合わせでもまずあるわけ。
うんうんうんうん、
何かと何かっていうのがあって、うんうんしかも、1か2だけど、うん、あ、例えば、2か4だとしても、うん、その割合が2対1とかさ、
うんうん、
あ、どっちかが来たら2倍だけど、どっちか来たら1倍だから、
わざと、ね、
戻ってくるとか。
確率的には本当は全部対等のはずだよね。
そうなの。
25% だよね。
そう、なんだけど、うん、それの組み合わせをすごいこう、でかけられるところがあってさ、
あ
で後から調べたらさ、1か3、ただし4はないとか、なんかそういう、結構複雑な書き方があるみたいな。
もちろんだけど、全掛けじゃダメなのね。
あ、掛けてもいいと思うよ。
1、3の組み合わせと2、4みたいに、だったら全掛けになるじゃない。全部の可能性でどれかが当たる。
そうだね。それだと、損するんじゃないか。
損するようにできてんだよね、うまくね、
うんうん。
そんなバカじゃないもんね。
だから、それでさ、地元の、奴らがさ、うん、
本気だよね、みんな。
で、その、モニターがあって、うん、今まで何が出たかっていうのがずーっと書いてあるわけ。12113433とか言って。だからその流れでいくと、ここで4来たら熱いとか、
あ
111って続いてて、次1はないだろうっていうところに書けたりとか、ま、あるわけ。
111って来たら1来る確率はやっぱ低いよね。
低いんだけど。
全体が限りなく 25% に近づくという。
ああ。だけど、暑いでしょ、それ。
暑いけど、なんかわかんない。まあ、まあ、ほぼほぼパチンコ的な。
うん。
だからそれを見てみたいってところだよね、コッキーも。
そうだ
本当にその確率に行く瞬間を確かめたくて。
そうそうそうそう。
でそこに かけてみたい自分もいるみたいな。
いる。うん、でもさ、また、ま、結論的には谷君かけなかったんだけど、なんでかっていうと、ま、円安のあれもあって、
うん、
それミニマムベッドが6000円なの。
うん、え？そんな
一回最低6000円なの。
一番少ない賭けでも6000円するのね。
うん。
じゃあ、二口賭けたら12000円。
だけど、まあまあ、もちろんそうだし、はい、じゃ例えば、まあ2、3万 ?3 万持って遊ぼうと思ったらさ、うん、5回しかできないわけ。
そうだよね。
5回でさ、うん、0勝5敗あり得るよね。
あり得るよね、もちろん。
まあ、あと、2分け3敗とかさ、そしたらまあ、10分もしない、10分ぐらいでまあ、終了するよね。だから、みんな遊び方が、まあ、10万、15万、20万持って、まあ、こう、自分の波が来るところをこう待って。
どういう波なんだよ。
いや、だからその、分けでもいいわけ。分けても、引き分けでもよくて、ここは、2の確率がもうだいぶ上がってる時にちょっと多めにあるみたいな。だからそういう勝負してんのよ。
すごいね。
そしたらさ、何も知らない青年が行って、おっさんが行ってさ、まあ、数万円なんてすぐペロッと取られて終わるよね。
すごいね。いや、俺絶対そのおばあさんがおかしい、怪しいと思う。その、ボタンをこう分けてるおばあさんが、いろいろ操ってるはず。
いや、でも、
呼気が思いもよらない方法でやってる。
いや、でもね、その、イカ様はできないんだけど、
いや、
いや、イカ様もしよう、多分しようがないと思うね。
あ、そう。
だってそんな、一個ずつをさ、それ無理だよ。
そうかな。
うん。
俺でも絶対その人がいろいろ操ってると思うから、まずコッキーに辛く勝たせて、3万が30万ぐらいになった時に、ザッバーンともこう。
いやでもそんなね、大きく勝ってる人はいなかった。
そう。う
ん、みんなだから、大負けもせず、ちっちゃな波とか中くらいの波をこう狙ってたね。うん、
だそれ取り分ける役が俺だった場合、多分盛り上がんないと。運の神様任せじゃなくて。
ああ。
例えば、おばさん、これなら俺もできるからとか言って、俺がさ、4つずつこう、分けても、なんか盛り上がんなくて。
うん。
例えば、その人がなんか、すごいドラマ作って。
いや、
これは激アツとか言って、クッキーを燃えさせるみたいな。
いや、でも見た目はね、すごい地味なんだよ。だけど、なんかみんなおっさん
一番ハマるんだよね、それが。
そうそうそう。
クッキーが見た感じで、それが一番。
面白かった。その、人力でやってる分には。
それは本当にギャンブル好きっていうか。
そうだね。まあ、チンチロリンに近いよね。
だよね。じゃあ、俺もよくね、YouTube で、ザトウイチ見るのよ。やっぱりそういうさ、ようございますか、
はいはいはい、
私、シングやらせてくださいよとか言ってさ、
は
い、バンってやったら一個さ、ボロンって壊れちゃってさ、あのバカ一個これっても見えやしねえや、みたいな感じでさ、皆さん、かけますか今日ですか何ですかとか言ってさ。結構好きなんだけどね。
それ分かっちゃうって
やつ、ね。分かっちゃうね。面白いんだよね。
いやいやいや、だから。
すごいね。そのゲームすごい。
そう。
俺は間違いなくそのおばあさんがなんかやってると思うよ。
あとなんかその、もう一個、パイドゥとかいうさ、そのバックギャモンのさ、札みたいな、
うん、
こう。
はいはいはい。
これが、
いたね。
サイコロの目が出てる。
書
いてあるやつ。
うんうん、
あれでこう、役を作るっていうゲームを隣の島でやってて。
複雑そうだね。
そうかもうね、それももう役が分かんないと話にならないから、うん、もちろんプレイできなかったけど、うん、そこの方が熱かったけどね。
あ、そう。
そこは、また中国方式っていうのがあるらしくて、後で調べたんだけど、人が貼ったところに貼れるっていう分かる？その、探せにさ、札が配られるじゃん。
あ、
そしたら関係ない親父がさ、探しに、っていうふうに。
俺にかけんのっていう。
そう。関係ないでしょ、
貼ったりするの。ちょっと頑張らなきゃって気になるね。なんか知ったけど。
それがなんかね、なんかそういうルール、多分、アメリカだとそういうのないらしいんだけど、それがまたことを複雑にしててさ。
そうだよね。そうだよね。人にかけちゃうもんね。
なあ、1時間ぐらいあっという間に経ったね。見てるだけで。
簡単に言えば、ポーカーでやってたら、
うん。そうそう。
てめえのじゃなくて、
うん、人のとこに。
目の前の、ポール・ニューマンみたいないい顔したら、うん、いかにも勝ちそうな親父のとこに、俺じゃなくてお前にかけるわ、みたいな、ね。
そうだ、例えばその人の波が来てると思ったら、うん、そいつに乗っかるってさ。
キャ
ー。すごくない？
したら自分は負けてもいいしから、そいつのためになるようにと思ってカード来たりさ。
いや、どうでしょう。あんまそこも、まあ、友達なのかもしれないけど。わかんない。でも、 フラッと来てさ、そうやってかけて、プッといなくなっちゃう人とかもいるわけよ。わかんないでしょ。
難しいね。
カジノ奥が深い。俺全然そういうカジノ世界、文化知らなかったから、うん、ちょっと垣間見たけど。
すごいね。
ほんと面白かったね。
あ、
びっくりした。久々になんかああいう、こう、まあ、ドロッとした。
確かに。
なんかこう、ザラッとした世界をさ。
コキの中のなんかそういうのがちょっとこう、ちょっとこう、待ってた。
うん。
ほっとこう、炎が。
そうそう。だから、奥さんはもう、ちょっともういいから外出てるわって言って、あ、じゃあちょっと俺見て、もうちょっと見てかも。そっからでしばら
く。長ーみたいな。
一時間ぐらい
見てる。まさか外見てると思わなかった。
そうそうそう。
いや、それじゃあもう、難しいね。6億ぐらい負けるの難しいね。観察に時間かかるもん。
でも、だから、あの6億何億負けるのはさ、うん、そのミニマムベッドがもう全然違うわけじゃん。
まあ、ね。
一発100万みたいなのになっちゃうと。
だから、コキが言うように、ギャンブル好きじゃないっていうような感じはすごくわかる、
ね。そうなの。
ギャンブルが楽しければ、うん、そういうストーリーも楽しいわけじゃん。
そうなのよ。
ストーリーまで見てたら、やっぱ余裕で1時間かかっちゃうよね。
うんうん。そう、見てる。
1-1-1で来て、この後1のはずないけど、
うん、
え、ま、それを見てみたい自分もいるみたいな。
そうそうそう。
コキがよくパチンコの時に言ってた。確率で支配されてるはずなのに、こんなに負け続けるはずがないって言って。でもまた負けて、こんな奇跡あるって負けたのに嬉しいみたいな。
そうそう、なんかその、そう
だ。あったじゃん、そういうの。今足がそう言ってたみたいな。
そうそうそう。
あれと同じ話だよね。
なんかその、ただ金を増やしたいだけじゃなくな、まあ、それがもう依存症なんだろうけどね。
まあね。
言えば。
まあ、それとはみんな数字好きだね。
うん。
確率とか数字とか、こんなわけがない。今奇跡が起こっている、ここで、みたいな。
うん。で、なんかさ、親父が、なんか無造作にさ、台にさ、10万ぐらいの札をさ、ばらまいて、チップに変えさせるんだけど、今まで見たこともない高額紙幣が、うん、あんな紙幣あるんだっていう、マカオの紙幣。
ああ。
初めて見たもんね。
ああ。
それで、5枚、4、5枚で、なんか2万円札みたいなやつ。
ああ。
それをさ、ポッケにガサッと出して、チップに変えてさ、ガチャガチャガチャってそのゲームやってんだよね。
ああ、すごいね。
楽しかった。
もう、かろうじて今のところで俺サンバのトークと思いついたよ。
あ、そう、う
ん、マルチーナの息子のトニコがさ、
はいはいはい、
あの、この中で誰か、うん、乗った実践だから、うん、1000だから、なんだ、100ドル、100ヘアル札、レアル札を見たことあるやつは手あげろ、みたいなさ、
うん、
見たこと、俺も見たことはない、みたいな歌詞があるんだよね。100ドル札を、100ヘアル札をさ、
うん、
まあ、めったに出ないけどさ、
うん、
だから空港でさ、何気にさ、
うん、
リオでさ、リオでもサンパウロでもいいけどさ、単純にさ、やるとさ、アホみたいに100ダル札が出、100レアルが出てくるんだけどさ、実際そんなさ、恐ろしい札をさ、市内では誰も使ってないからさ、誰も両替したがんないんだよね。
高額すぎて、ね。
だから、お金あるのに使えないみたいな状態になっちゃうっていうか、
はいはいはい、
よくあるあるだよね。
ああ、いや、俺、だから今日、このマカオの話はして、
うん、
してもいいけど、サンバと繋がんないからどうしようと思ってたのよ。
うん、
よかったね、ちょっと回収してもらって。
うん、マルチーノで回収しました。
うん、だからその、
息子、トニコ。
トニコさんね。うん、それは、
ノータジセン、ノータジセン、みたいな。俺も見たことね、みたいな。
題名は？
ああ。
まあ、探せばわかる
か。わかるね。トニコでね、ノータジセンで。
じゃあ皆さんそれ探して聞いてみてください。
ポルトガル、ブラジルのサンバに落とし込んだね。
はい。は
い、素晴らしい。行きたくなりました。
はい。バランサのライブ予定ですね。
はい。
第2日曜日、王子パティワーズイブランコ、
うん、
4月14、5月12、6月9日。
はいはいはいはい。
あります。それからカフェユー、6月2日。
そうね。はい。
ちょっとね、最初考えてたのと日程変更しました。
はい。わかりました。
6月2日、日曜日、はい、カフェユーさんでやらせていただきますと。
はい。
あとは、佐賀瀬は
羽郷寺か。
羽郷寺
大阪で、
大阪。
4月の28。
28。
うん。
で、その前、4月21日、新宿ダイアローグ。
そう。
これは。
第3回、デンシングス。
うん。
はい。
サンバの曲を。
まあ、サンバの曲を、まあ、もうやるけどね。
まあ、いろいろやる。
まあ、いろいろやるっていうことで、こう、チャレンジフルにサンバを飛び抜けたところで、
はい。
自分を出そうという。
なるほど。うん、いいですね。あと、俺、古希のリズムラボを、
うん、
やってます、
うん。
絶賛やってますし、リズムラボに関しては5月の26日、福岡に、
はい。
第2回目。
すごいね。
行きます。これは6月の末に、大阪シュビシュバで、
お
ラボ、それから助川太郎くんとのライブ。
いや
それから大阪のレイちゃんってボーカルの方とのライブというのがあるんで、またそのうち詳細を、
はい
発表しますのでよろしくお願いします。
はい、
何もかも初めからやり直せない。
ザ・サンバ。